ようこそ FBS ヨハネの4章の、3回目に、今日はヨハネの4章の27節から42節を見ていきます。ここではイエスが食べ物と収穫について話していきます。ぜひ FBS をやっていく中で、とってもシンプルな読んで書いて分かち合って聞くという4つを続けていってください。毎週のようにいろんなところから、世界中のあちこちからメッセージをいただき、 FBS を通して人が学んで、神様から聞いていること、神様と時間を過ごしていること、黙想を通して学んでいること、イエスに出会っていること、お互いの分かち合いで学んでいることをいっぱい、受け取ってきています。本当に励まされています。続けていきましょう。今日も最初の聖句として、ヨハネの4章の23節から24節を読ませてもらいます。しかし誠の礼拝する者たちが霊と誠をもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝する者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠をもって礼拝すべきである。ここでイエスが言っていること、神が求めているのは誠の礼拝者だということを信じていきましょう。今の時です。私たちの時間も御言葉の時間も礼拝で始めていきたいと思います。礼拝というのは神に敬意を表し、私たちの心を準備してもらうこと、これは毎日行うべきことです。一言お祈りしていきましょう。天の父なる神様、あなたを礼拝します。あなたの恵み、あなたが与えてくれる賜物、イエスにあってすべて受け取れることを感謝します。十字架も感謝します。あなたが本当に愛してくれて、良いものを与えてくれる天のお父さんだということを感謝します。あなたを礼拝し、愛し、あなたに祈っていきます。どうか私たちの心の目を開いてください。柔らかくしてください。あなたの御言葉を聞いて、理解できるように助けてください。これらすべて、イエス・キリストの御名によって、私たちがあなたの御言葉を分かち合うときに、キリストの栄光が私たちにあらわにされることを祈ります。アーメン。できるだけ、毎日、定期的にパートナーと分かち合うことを忘れないようにしてください。ヨハネの4章の1回目と2回目では、イエスがサマリアの女と井戸で話しているのを見ていきました。イエスが彼女に生ける水を差し伸べました。彼女は疑ってた。イエスがメシアだとは信じていなかったというところから来ていた。今日はその続きのところから見ていきましょう。4章の27節から29節。その時弟子たちが帰ってきて、イエスが一人の女と話しておられるのを見て不思議に思ったが、しかし何を求めておられますかとも、何を彼女と話しておられるのですかとも尋ねる者は一人もいなかった。この女は水瓶をそのままそこに置いて町に行き、人々に言った。私のしたことを何もかも言い当てた人がいます。さあ見に来てごらんなさい。もしかしたらこの人がキリストかもしれません。弟子たちが戻ってきて、食べ物を持って帰ってきた時には、イエスがこの女と話していて、彼らはびっくりしただろうけど、誰も何も言わなかった。もうこの時点でイエスを少し信頼できるようになっていたのではないでしょうか。サマリアの女は水瓶を置いたまま町に戻りました。みんなにイエスとの会話の話をしました。多分この女性は評判の悪い人だったのではないでしょうか。でもそう見られているのに、彼女は構いなくいろんな人に自分がイエスとした話を教えていきました。人の個人的な証というのにはすごい力があります。多くの人は宗教について、自分の話について、体験について話したくない。そういう人も多いです。でも本当に人の人生の中で大きな変化が見られた時には、人が気づかされます。サマリアの女は イエスとの会話をみんなに伝えた。来て見てください、私のやったこと全部当てたんですよ、というふうに言っていました。とっても面白い証ですよね。イエスが自分の罪を言い表したのも隠さなかった。彼女がそうやった理由は、神しか分かることのできないことだったから。イエスからの愛と恵みを、自分の罪があるのに、失敗があるのに、イエスに愛されたイエスの恵みを体験できた。彼女は勢いよく、熱心に、この人がメシアかもしれませんよ、ということを伝えました。ここで水瓶を置いていった理由というのは、本当にそれだけ驚くべきすごいこと、キリストがメシアが神の子がいたことを早く伝えたい、いうことだと思います。30節から38節でイエスが自分の食べ物について話し始めます。人々は町を出て、続々とイエスのところへ行った。その間に弟子たちはイエスに、先生、召し上がってくださいと勧めた。ところがイエスは言われた、私にはあなた方の知らない食べ物がある。そこで弟子たちが互いに言った。誰かが何か食べるものを持ってきて差し上げたのであろうか。イエスは彼らに言われた。私の食べ物というのは、私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることである。ここでイエスが話している食べ物とは何でしょうか。どうやってそれが私たちに栄養を与えるのか。あなたの食べ物は何ですか。何があなたの魂を満たしてくれるものですか。私たちはいろんな方法を通して、いろんなものを通して心を満たそうとします。でも本当の食べ物、イエスが言っているのは何でしょうか。私たちが本当に内側で必要として、私たちに満腹感を与えるものというものです。もちろんクリスチャンは答えるのが得意だから、答えはイエス様ですっていうことを言えるでしょうけど、もちろんイエスが命のパンだというのも知っています。イエスだけが私たちの魂に生きがいを与えることができる。私たちの空っぽの心に意味を与えることができる。でもここで、イエスは神の父の御心を行うことというふうに言っています。だからもう少しこの食べ物、植物、何なのかというのを理解しないといけないと思います。イエスがここで言っているのは、私たちが何もしないですごい霊的に満たされた状態、喜びがある状態に至るのでもなく、正しいことを信じて、神学的なことを理解しているからその状態に至るのでもなく、私たちは多くの場合、霊的な食べ物がただ説教を聞いたり、何か神学的な真実を理解することだということに思い込んでしまいます。でもイエスが話した食べ物というのは、何かをすることです。父の御心をやる、父が与えてくれた働きをやり終えること。納得いかない人もいるかもしれないですけど、これがイエスの話してたことです。イエスの話してた本当の食べ物というのは、知識を増やす、聖書を理解するだけではなく、父なる神の御心をやることでした。弟子たちが成長するのは、知識だけを通して成長するのでもないです。聖書をいっぱい読んで成長するのでもないです。弟子というのは、イエスをより信頼し、イエスにより従うことによって成長します。だから私たちは、もっとイエスに、集中を置いていけるように、毎日神の御言葉に黙想していっています。立法主義者にならないためにも、これを避けていくようなことがあります。従順に集中しない人もいます。私もそうですけど、私たちが天の父なる神様の好意を得るためにやるのではなく、愛する関係があるからやるのというのは立法主義的ではありません。 イエスが失われた人々を探して救うために来てくださいました。これが天の父の与えてくれたミッションでした。だからこのサマリアの女の人に分かち合うように、本当に情熱を持ってイエスが分かち合っています。この食べ物というのは弟子たちがまだ分からないことでした。あなたのための神の御心とは何ですか？神様があなたにやってほしい働き、やり終えてほしい働きとは何ですか？この質問というのが本当に私たちのために大切なものとなってきて、私たちがどのようにこの先を見て、どのように神様が与えた人生を見るかっていうのに、とっても大切なことです。ある時私は、本当にいい人に、私が尊敬する人に、イエスとすごく近く歩んでた人にこの質問をしました。どうやってイエスの仕事、私たちはうまく終わらせることができますか？ちょっと考えて、その人は、私にとってはうまく終わらせることというのは、神の御心をやり続けて、神の与えてくれた任務を、働きを終えることです。この発言、私は忘れることがない発言でした。この友人というのは、もう天に召されて、でも彼は人生を最後までうまく終わらせていきました。悔いることもなく、壊れた関係もなかった中で亡くなっていきました。周りの人はみんな彼が神の仕事を、働きをやり終えたというふうな感じをしました。私も人生の最後に来た時、天の父になる神様に与えられた仕事をやり終えたということを言ってもらえるような人となっていきたいです。35節、あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし私はあなた方に目を上げて畑を見なさい。早色づいて借り入れを待っている。イエスの食べ物というのは、天の父なる神様の御心をやり終えること、神様が与えてくれた任務、働きというのは借り入れに直接つながっているものです。イエスは弟子たちに注意し、まだ時間があるよ、この先4ヶ月も借り入れまで時間があるよというふうに考えたり言うのをやめなさい。今見てください。もう準備ができているよ。借り入れの時だよというふうに教えています。神様はこの世界を愛しています。神様は罪人を愛しています。迷える人々を愛しています。神様の心というのは、イエスが死んだ人たちのためのものでした。借り入れは豊かなものがあります。神様は私たちに迷える人たちを愛してほしい。またそれと同時に収穫が、豊かな収穫があるということを信じてほしいです。私たちの周りももしかしたらサマリアの女みたいな人が今日いるかもしれません。ある人が食べてばっかりだと、働かなかったら消化不良になりますよというふうに言っていました。西洋では私たちがもう限りないメッセージや聖書の教え、セミナー、本、テレビ番組があって、私たちはそれを聞いて、毎週聞いて、そこに集中していって、私たちは神の御心をやるのを忘れてしまうことが多いです。私たちは知識がいっぱいあるかもしれないけど、私たちが本物の食べ物を食べていないから成長していないという人は少なくないでしょう。本当の食べ物みたいに素晴らしいものは他にありません。神様の御心をやるためには犠牲も必要ですけど、絶対その価値があります。満たされます。祝福されます。私が18歳の時、神様に宣教師に、日本に宣教師になるように召されました。私は家族、友達、安定感、国まで置いて日本に引っ越してきました。本当に辛いこともあって、 この間でありましたけど、私と私の妻で本当に一番祝福された人たちだというふうに二人とも感じています。そういう神様の働きに賛同することよりも、満たされること絶対にありません。36節、狩る者は報酬を受けて永遠の命に至る実を集めている。蒔く者も狩る者もともどもに喜ぶためである。この収穫とは永遠の命のことです。人々がイエスを信じたらイエスにある永遠の命を約束されています。種を植えた人も刈り取りをする人も収穫に喜びます。蒔く人もいれば刈り取る人もいる。このような言い伝えは当時の農業関係者の中であったのではないでしょうか。私たちにも安心させる言葉です。私たちは何年も何年も日本で、ね、福音を伝えてきました。日本ですね、成長は遅い時もいっぱいあります。でも私は収穫が偉大だというふうに信じているし、私たちがその喜びと報酬を受けることも同時に信じています。いろんな人をイエスに導いてきましたけど、彼らをイエスに導くときに気づくのが、知っていくのが、彼らの心に種を植え始めた他の人が、私たちの全く知らない人がもういたということが何回もあります。忘れてほしくないのが、イエスが収穫の主です。そして全てをうまく指揮して、福音の種が人々の心にまかれて、それが神様のタイミングで借り入れられることを指揮しています。39節から42節では、多くのサマリタヤ人が信じていきます。39節、さてこの町から来た多くのサマリア人は、この人は私のしたことを何もかも言い当てたと証しした女の言葉によってイエスを信じた。これもすごい証ですよね。私のやったこと全部言い当てた。これが彼女の証だった。神イエスが彼女の罪をあらわにした。でも神様の素晴らしい恵みに結びついた。彼女もイエスがメシアだと信じた。また他の多くの人も彼女の証によってイエスがメシアだと信じるようになって、これがイエスの話してた収穫でした。私はこのサマリアの人たちが、この悪い評判の女がの証を聞いて、彼女の変えられた心を見て信じたと思います。彼らが信じたのは、イエスが彼女に初めて会って、井戸で会って、今までやったすべてのことを、神様かしか分かりえないことを言ったから信じた。誰もが信じるためには神様からの啓示が必要です。神様は私たちを通して、私たちのストーリー、私たちの分かち合い、私たちの証を通して開いている心に福音を植え付けます。でも神様の御霊があらわにして、一人一人の心の中に神様の真実、神様の愛を伝えないと何も起こりません。誰も自分の過去の罪、失敗をこのサマリアの女のようにはね、ぶち明けませんよね。でも許されていて、神様の愛を、無条件の愛を体験している人だったら言います。彼女はこれをみんなと分かち合いました。彼女はイエスの憐れみと愛を体験したから、このように証をしたのでしょう。あなたの人生の中でまだ福音を伝えてない、今日伝えないといけない人、また近い将来分かち合わないといけない人いますか？このために、またその人と分かち合える勇気のために、 祈ってください。一緒に祈りましょう。神様、あなたの収穫についての言葉を読みました。あなたが収穫がもうすぐそこにあるというふうに言われたことを信じます。私たちの人生の中であなたが思い出させてくれている人たちがいるのを感謝します。その人たちのために祈ります。どうか心を開いてください。頭も開いてください。あなたの愛と恵み受け入れられるように助けてください。あなたが導いて救いの賜物を与えてくださることを祈ります。そして彼らが生ける命の水を受け取れる、あなたからだけ来るものを受け取れるように祈ります。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。40節に行きましょう。そこでサマリア人たちはイエスのもとに来て、自分たちのところに滞在していただきたいと願ったので、イエスはそこに2日滞在された。そしてなお多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。もっと多くの人が信じて。イエスが2日間もっとこのサマリア人たちと時間を過ごしたのは、彼らが神の言葉を信じれるように、イエスの話した言葉を信じれるように時間を取った。42節で彼らは女に言った。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない。自分自身で親しく聞いて、この人こそ誠に世の救い主であることが分かったからである。サマリアの女、井戸にいた女の証でイエスに興味を持った。でもイエスに出会ってイエスの話を聞いて信仰を芽生え始めた。これが成長の過程です。弟子化というのはイエスに人を導き、イエスに人をつなげていくことです。どんなに美しいことでしょう。彼らは生ける水を飲みに来た。そのための一つの条件というのが、飢え渇いていないといけない、ね、多くのサマリアの人が来て命の水を飲んだ。ユダヤのリーダーたちは飢え渇いていなかったから、生ける水を飲むことができなかった。嫌われていた、のけ者にされたサマリア人たちが、ユダヤ人にそのように見られた人たちが、飢え渇いて神の賜物、生ける水を受け取ることができました。イエスが、義に飢え渇いている人たちは幸いである、彼らは、その人たちは満ち足りるからです。飢え渇きというのは、私たちが神様から何か受け取るのにとっても大切な、不可欠なことです。このサマリアの女性を通しての証を通して、多くの人がイエス様のところに来たように、私たちもほとんどの人が周りの人の影響を通してイエスに導かれているということを知ってください。クリスチャンじゃない人たちは、私たちのうちに生けるイエスが見えることが必要です。見えてやっと飢え渇き始めます。誰かとディベートをして起こることではありません。でも人を愛し、人に仕え、人に御言葉を、命を分かち合うことを通して起こることです。飢え渇いている人は実はいっぱいいます。命の水欲しい人いっぱいいます。収穫は色づいています。私はこのヨハネの福音書の学びを通して、神様が私たちをもっと収穫の準備できているところをもっと見せてくれて、また私たちにもっと福音を分かち合う機会を与えてくれることを信じています。今が神の恵みの時です。今日が救いの日です。天の神様、あなたの救い感謝します。あなたが世界を愛してくれたこと感謝します。今日が恵みの日であって、今日が救いの日であることも感謝します。私たちの目、心、あなたをもっと信じれるように助けてください。あなたのが私たちの人生の中で働いてくれていること、福音が 真実であって、福音が宣言された時、人が信じること、信じれるように助けてください。福音を拒否する人もいますけど、私たちはあなたが多くの人を、この世界中の多くの人を心を新たにしていくことを祈ります。どうかあなたの聖霊を注いでください。あなたがこの暗い世界の中で輝いてください。私たちの周りのボロボロの世界で輝かしてください。私たちをあなたのものとして、あなたの癒し、あなたの愛、惹かれるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。